地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は未来デザインワークショップについてお伝えします。二戸市は今後のまちづくりの指針となる次期総合計画の策定にあたり、町の未来について語り合うワークショップを開催しました。これからの二戸をどんな町にしたいのか、そのためにはどうすればよいのかなど、市民の皆さんと行政とで作り上げ一体となって進めていくものが総合計画です。6月7日日曜日、二戸中央コミュニティセンターニコランスで、おおむね25歳以下の若い世代を対象とした未来デザインワークショップが行われました。どのような流れでこのワークショップが行われたのか、ダイジェスト形式でお届けします。
本日は学生の皆様の班と市の若手職員の班に分かれてワークを行っていただきます。学生の皆様の班にはサポート役として少し年上の先輩職員もメンバーとして加わっております。本日は立場を超えてざくばらにお話をしていただければと思います。はじめに千葉副市長より本日の趣旨説明及び話題提供いたします。
それでは、入らせに入る前にですね、総合計画とはどのようなものかというお話と、今二戸市がどのような状況にあるのか、人口減少の現状などを簡単に説明いたします。これから皆さんにアイデアを出すものためのヒントとして少しだけお聞きいただければというふうに思います。二戸市では新しい総合計画の策定に今取り掛かっております。総合計画とはこの町の未来の姿を描き、それをみんなで実現するための未来の設計図となるものでございます。市民の皆様をはじめ、二戸市に関わる全ての方々と行政とが一体となって進めていくものであります。現在の総合計画はおよそ10年前の平成28年度にスタートしたものです。人が輝き未来を開く町二戸を30年後の未来像と定め、それを実現するために仕事を作る、子育てを支える、暮らしを守る、町をつなぐの4本を柱に、それぞれの分野で取り組みを進めてまいりました。4つのグループ別に現在して取り組んでいる主な事業についてご紹介をいたします。仕事産業交流分野では、農業や商工業など地元の仕事を支え元気にし、働く場所を作る取り組みや、漆を世界に誇る産業へと広げていくための取り組み、また二戸に人を呼び込み町を盛り上げるための観光振興に力を入れております。子ども若者女性分野については、給食費や医療費の無償化など子育てにかかる負担の軽減や、子どもたちの学びを応援する取り組み、また若い人たちが二戸に住み自分らしく活躍できるようサポートする取り組みなどを行っております。暮らし安心健康分野では、健康づくり都市宣言に基づき心身ともに健康な暮らしを応援する取り組みや、地域の医療や福祉の充実、また災害に強い街づくりや、皆様の大切な足となるバスや電車などの公共交通の維持にも努めております。地域力行政力競争分野では、地域の皆さんが主体となった町のにぎわいづくりの後押しや、道路や橋、駅前の区画整理事業など暮らしの土台を整えるとともに、時代の変化に合わせた効率的な役所運営やふるさと納税などを通じた二戸の PR に取り組んでおります。こちらは昭和45年から令和32年 までの年齢別の日本人の人口の推移と今後の予測を表したグラフです。本市の人口は平成に入ってから急激に減り続けています。年齢別に見ますと、グラフの緑色14歳以下の子どもの数よりもオレンジ色の65歳以上の高齢者の数の方が多い状態が20年以上続いております。数字で見ますと、平成2年にはおおよそ3万5千人の人口でございましたが、令和2年にはおよそ2万5500人になり、この30年間で9500人以上も減ってしまいました。このまま何も手を打たなければ、さらに30年後、皆さんが40代、50代になった頃には、二戸市の人口は今の半分近く、およそ1万3700人まで減ってしまうという厳しい推測もあります。一方で、二戸市には誇るべき宝がたくさんあります。豊かな自然やおいしい食べ物、そして何よりこの土地を愛し、守り続けてきた伝統や人のつながりがあります。こうした二戸ならではのもの、二戸の持つポテンシャルをまちづくりに最大限に生かしていく必要があります。厳しい状況に置かれているからこそ、今ある宝をどう磨いて、どう次の世代に引き継いでいくかが私たちの腕の見せ所となるわけでございます。これからは地域の良さを生かしながら、人口が減る中でも優しく心地よい暮らしを考えていく必要があります。そのためにも、一部の誰かが決めた未来ではなく、ここで暮らし二戸を思う皆さんの生の声が必要になります。本日は皆さんが感じている二戸市の現状や、未来の姿、具体的な取り組みなど、ぜひ自由な発想で新しい計画策定のヒントとなるアイデアをお出しいただければと思います。皆さんが日頃感じている街づくりへの思いを私たちも共有させていただき、これからの二戸市の新しい計画づくりにつなげていきたいと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
班に分かれ、まずは二戸市の魅力と残念なところを話し合います。
そうですね、新幹線とか東京に行きやすい、東京たち遠いところに行って割と負担になっていきますね。
ワークショップの進め方の基本的なルールとして、全員参加、思いつきで何でも OK、 全員で話し合うこと、意見を尊重しアイデアを重ねていくこと、発言は短くコンパクトに、話し合いの時間を守り楽しみながら行っていきます。
やめていただきたいと思います。多分各班いろんな意見が出て、それについての意見も形になんか各班で行われていたように見えています。では続きまして、第2ラウンド、二戸市のありたい街の姿を考えていただきたいと思います。はい、今度は先ほど出していただいた今の皆さんが感じている二戸市の現状を踏まえまして、およそ10年後の二戸市がこんな街であったらいいなというようなありたい街の姿を、今度は黄色の付箋に記入してください。模造紙の下の部分に貼っていただきます。抽象的なイメージで結構です。自分が思うありたい街の姿を思い思いに書いてみてください。こちらも1人3枚以上お願いいたします。順序は先ほどと同じです。考え方のヒントとしては、先ほど出たところ、残念な魅力をさらに伸ばしたらどうして伸ばしていったらいいか、残念なところを解消するにはどんなことをしたらいいか、魅力を生かして残念なところを補う視点から、どんな街であったら自分が住み続けたいとか帰ってきたいって思えるような街になっているか、子どもたちにどんな街にして残していきたいかについて考えていただければ書きやすいかなと思います。また困ったらヒントシートの回答例も参考にしてみてください。ではここまで、11時までの中で考えていただきたいと思います。それでは各班でお願いいたします。
二戸市の魅力をさらに伸ばす、残念なところを解決する、魅力を生かして残念なところを補う、この3つの視点を踏まえ、どんな街なら住み続けたい、帰ってきたいと思うかということについて話し合います。
二の弟子の発生地パフッと書いてます。例えば遊ぶところがあるけれどもみんな知らないだけかもしれないとか、あとなんですかね、職員っていうの後継者が少ないけど二の弟子の発生地伝わってないけど、そういうのもあるともっと楽しんでいければいいかなと思うんですが、あとちょっと分かりづらいんですけど、人と動物と組み合わせて書いていく、ああいうことと例えばですけど熊は山に人は町にみたいな感じでもう少し分けれればいいのかなって、なのでそのための取り組みはしていかなければいけないんですけど、はい、ということでした。はい、
この日初めてお話しする方々もいたようですが、ここまで話し合うとだいぶ打ち解け、気軽に意見を出せるようになっていました。
はい、それでは11時になりましたので、意見交換の一旦第2ラウンド一旦終了となります。結構皆さんの班で活発な意見等を出されてコミュニケーションも図られているなと思ってこちらから見ておりました。ではここで一度頭をリフレッシュしていただくために休憩に入りたいと思います。休憩の間にぜひ他の班のですねどういった意見出てるのかなっていうのも参考に見学してみていただければと思います。では、今から10分ほどですね、11時10分まで休憩といたします。ではお疲れ様です。
ワークショップも一旦休憩のようですので、番組もここでブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行画会のかりんこです。五行画とは日々の暮らしの一コマや感じたこと考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする、この二つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌は山田賢治さんの作品です。薄紅の花びらくわえ、苔の茂みを後ずさる、虫の暦にも母の日あり。これは灯油を入れようと外に出た時の出来事です。アリが後ずさりしながら紅の花びらをくわえているのを見ました。ちょうど母の日だったので、母親へのプレゼントなのか、虫の暦にも母の日ありにしました。ちなみにありは虫のありにかけています。それでは繰り返します。薄紅の花びらくわえ、苔の茂みを後ずさる、虫の暦にも母の日あり。以上、山田賢治さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行画会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は6月7日日曜日、二戸中央コミュニティセンターニコランスで行われた 若者対象の未来デザインワークショップについてお伝えしています。
大丈夫ですか？はい、ではちょっと時間早いですけれども、続いてじゃあ皆さん進んでいただいたダイシャーランドの方にも進まさせていただきた いただきたいと思います。では第3ラウンドは、ありたい街の姿実現のために取り組むことを考えます。先ほど各班で選んだありたい街の姿を実現するためには、どのようなことに誰が取り組むか、具体的な一歩を考えていただきます。ここではまた、各自付箋に取り組むことと括弧の中には誰が主体となってやるかを書いてください。複数の主体が関わるものについては複数枚書いていただいて構いません。書いた付箋は模造紙の左側、ありたい街の姿の項目の横に対応させつつ、模造紙の取り組むことの欄に貼っていってください。こちらはありたい姿1つにつき1人1枚以上を目標として出してください。考え方といたしましては、こうなったらいいなというありたい姿を実現するために必要なことを考えてください。行政だけでなく市民一人一人の立場で、また企業や学校、地域などの立場でできることは何でしょうか。大きな事業だけでなく、身近な取り組みや小さな工夫でも構いません。新しい取り組みだけでなく、今ある取り組みを続ける、広げるなどの視点でも構わないです。関わる主体をイメージしながら考えてみてください。また実現できるかどうかを気にしないで、自由にアイディアを出していただいて構いません。
ちょっとインターンシップこれに似てるんですけど、市内企業による職場の PR をもっとやった方が、自分 の職場ってこういう問題をSNS でもいいですし、職場体験でもいいですし、あと二戸市の魅力発信で、さっきのちょっと混戦祭りの話になるんですけど、インフルエンサーによる魅力発信みたいな感じで、これは行政でのか他のどこからかインフルエンサーにお願いするのかちょっと定かではないんですけど、はい、というところでした。以上です。
班ごとに意見をまとめ、それぞれ発表を行いました。
ありたい町の姿が子育て支援を大きくし、育てやすい町にするで取り組むことの例として、子育て世代への金銭的支援を行政が行ったり、育休などを取りやすい雰囲気づくりを市民や企業が行うことで、次に二戸市の魅力発信をする町で、SNS にとどまらない情報発信を、企業などがすること、魅力を市民などが知ることで、学生が専門学校や大学で学んだ後に帰ってきやすい町にするということは、職場体験などで学生に魅力を伝える、大学や専門学校に企業が直接行き魅力を伝えることです。以上です。
はい、じゃあ続きまして、次はうちの班っていうところありますか？あ、はい、じゃあまた学生さんがいらっしゃる2班ですね。はい、じゃあ2班の発表お願いいたします。
ありたい町の姿は笑顔の多い町で、取り組むことは挨拶などのコミュニケーションを活発にし、イベントなどを増やして交流を増やすことです。これは市民が行います。そして交通網が整備されている町では、 EV バスへの転換をし、人が乗らない時でも電力を作り供給できるため、回数を増やしても無駄にはならない。これは行政が行います。そしてバスや電車の料金を安く、本数を増やします。これも行政が行います。そして鳥獣と共存できる町では、森林を整備して 常住たちの住みかを守り、人間界へ入ってこないようにします。これも行政が行います。支援や制度が充実している町では、市民からの声を聞き、その制度を充実させ、その支援や制度を広報を使って市民へ発信します。これを市が行います。以上です。
一番の笑顔挨拶っていうところはすごくいいなと思って聞いたところです。で、市民がまずできることで挨拶って笑顔っていうところがすごくいいなと、まあ、これは市民だけでなく会社でも、まあ、市民がやればそうでしょうけど、会社とか学校とか、まあ、どこであってもっていうところで一番大切なところかなと思って、そこがうまくいけばなんかこう会った時話も話しやすかったりするのかなと思ったところです。以上の意見ありがとうございます。では、はい、続いてどこの班から発表しますか。はい、では4班若手職員のところお願いします。
私たち4班はありたい街の姿として、まず観光に強い街っていうのを提案して、でそれを実現するために、SNS だったりそういうのを利用して PR するっていう案が出ました。でそれを企業とか行政だったり、あとは農家さんだったり市民だったり、あの自分でやってる方も実行するっていう案になりました。で次に学生に優しい街っていう案に対しては、二戸市内の企業などと、連携して学生の進路や選択肢の提供だったりサポートだったりっていう案が出ました。これについては企業や行政で行われるということになりました。で次に住みやすい街の実現のためにと一人暮らしの高齢者に対して雪かきの方を手伝ったりというのをボランティアで実施するという案が出ました。で最後に安全な街を実現するためにと道路の整備や公共交通機関を利用するようにっていう呼びかけを行政で行うっていう案が出ました。以上になります。
4班の発表ありがとうございました。さっき1班のところでもありましたけど、学生に優しい町、市内の企業の PR とかが欲しいなというような意見、先ほどの一般と同じような意見が出されましたね。ちょっと考えていければと思うようなところですね。少し足りないのかなというところがあるというようなご意見だと思います。ありがとうございます。では続きまして、はい、では3番、はい、お願いいたします。
はい、3番としては、ありたい街の姿っていうのをコミュニティのつながりが強くて活気あふれる街とは、伝統や文化を守り自然と共存する街、商業観光を中心とした人が集まる街の3つを設定しました。とはじめに、コミュニティのつながりが強くて活気あふれる街についての取り組みっていうところが、行政の方から見ると、例えば地域住民参加型のイベントの開催であったり、あとは子どもが遊んだりスポーツに参加できる場所の整備っていうところが挙げられてます。あとは市民の取り組みっていうところで、同じ趣味でサークルを作るっていうところが挙がってました。まあ、世代間こう問わず誰でも参加できるような、もっとコミュニティが増えてくればいいのかなっていうところです。次に、伝統や文化を守り自然を共存するっていうところで、ここは行政と市民ちょっと共通しているところで、もっともっと SNS を活用した情報発信っていうところが必要なのかなっていうところが出てました。まあ、海外に向けて情報を発信したり、まあ、国内にももっともっと魅力っていうのが発信できるのかなっていうところで、もっと二戸市がこうバズるような
情報の発信っていうところは今後できるのかなっていうところです。まあ、あとは行政、市民合わせてゴミ拾い などのこう自然を守る活動っていうのをもっと活発的にやってもいいのかなっていうところです。最後に商業観光を中心とした人が集まる街っていうところで、まあ、行政の取り組みとしては商業施設の誘致っていうところで、特に駅周辺の整備っていうところは必要なのかなっていう意見が出ていました。まあ、活気あふれる街っていうところを考えると、やっぱり駅周辺のこう活発化していくってところは必要なのかなっていうところで、そういった面で行政の取り組みは何かできるのかなっていうところで、あとは官民連携っていうところでこう行政だけではなくこう市民の協力っていうのも得ながら、こう共存するような街づくりっていうところが必要かなっていうところです。はい、以上です。
はい、それでは全部の発表が終わりましたので、最後に千葉副市長より一言感想などをいただければと思います。
本日はありがとうございました。皆さんのような若い世代の方々にこういうワークショップをやっていただくというのは非常にこういう意義なわけであります。例えば私なんかが入るとすぐお金のことを考えてしまいますので、積極的な意見はなかなか出てこないということになりますので、そういったのは関係なく思った通りに意見を出していただくというのは本当にいいことだなと思います。発表は集約された内容になっていると思いますけれども、皆さんに書いていただいた一枚一枚の付箋全てが我々の財産となります。であとはそれらを私たちがどのように答えていくかということになっていくのかなと思います。貴重な時間をいただいて本当に助かります。本日は大変ありがとうございました。
今回は6月7日日曜日、二戸中央コミュニティセンターニコランスで行われた若者対象の未来デザインワークショップについてお伝えしました。この日生まれたアイデアを共有し、新しい総合計画づくりにつなげていく新しい総合計画づくりにつなげていくということです。これからの街づくりも期待ですね。地域コミュニティサークル語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。